御言葉を朗読いたします。コリントの信徒への手紙1第15章1節から11節。兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度知らせます。これはあなた方が受け入れ生活の拠り所としている福音に他なりません。どんな言葉で私が福音を告げ知らせたかしっかり覚えていれば、あなた方はこの福音によって救われます。さもないとあなた方が信じたこと自体が無駄になってしまうでしょう。最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れその後12人に現れたことです。ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かはすでに眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。ついでヤコブに現れ、その後すべての使徒に現れ、そして最後に月足らずで生まれたような私にも現れました。私は神の教会を迫害したのですから、使徒たちの中でも一番小さなものであり、使徒と呼ばれる値打ちのないものです。神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての人よりずっと多く働きました。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。とにかく私にしても彼らにしても、このように述べ伝えているのですし、あなた方はこのように信じたのでした。これは大切だ、これは大切だと思えるようなものを誰もが持っているのだと思います。目に見えるもの、形があるものもあれば、まあ、思い出や記憶というふうに目に見えないものもあるかもしれません。他の人からすれば大したものに見えないかもしれませんが、この私にとっては間違いなく一番大切なものなんだ、これがなければ今の私はないと言えるほどに大切なもの、そのようなものを、まあ、きっと多くの人が持っているのではないでしょうか。そして自分にとって最も大切なものというのは、誰かに自慢するとかそういうことではなくて、多くの人たちと、まあ、一緒に共有したい、分かち合いたい、そういうふうに願うものだと思います。ここに集う私どもにとって最も大切なものとは一体何なんでしょうか。誰かに喜んで伝えたくなるほどに私にとって大切なものとは何なんでしょうか。先ほどコリントの信徒への手紙1第15章の御言葉を聞きました。使徒であり伝道者であるパウロがコリントにある教会に宛てた手紙です。パウロはその3節でこのように言っています。最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。ここに最も大切なこととあります。これはいくつかあるうちの一番目という、まあ、そういう意味ではありません。第一にという意味ですね。第一に、このその、まあ、中心、まあ、その本質をなすものです。これがないとすべてを失ってしまう、そういう、まあ、大切なものということです。そしてこの最も大切なことというときに、それは、まあ、パウロやコリントの人たちだけの問題ではないということです。つまりこれは私にとって大切なことだけれども、あなたはあなたで別に大切なものがあるかもしれない。だからあなたはあなたで自分が大切にしたいものを見つけて生きたらいいじゃないか、そういう話ではないということです。パウロにとってもコリントの人たちにとっても、そして私どもにとっても、すべての人が大切しなければいけない、ただ一つの真理がここにあるんだとパウロは語るわけです。ではパウロがコリントの教会の人々に、そして私たちに伝えたい最も大切なこととは何でしょうか。それが一節二節で繰り返し語られています福音ということです。兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度知らせます。これはあなた方が受け入れ生活の拠り所としている福音に他なりません。どんな言葉で私が福音を告げ知らせたかしっかり覚えていれば、あなた方はこの福音によって救われます。福音というのは、まあ、子どもたちにも話しましたけれども、喜びの知らせ、あるいは良い知らせという意味があります。もともとは 国の王が即位をしたときや戦争で勝利をしたときなどに告知する際に用いられた言葉なのだそうです。しかしキリスト教会にとって何よりも大きな喜びは、救い主イエス・キリストがお生まれになったこと、十字架で死なれた主イエスが三日目によみがえりになられたこと、これ以上に喜ばしい知らせはありません。この最も大切なことというのは、キリストの福音のこと、もう少し具体的に申しますと復活のことでもあります。主イエスの復活、そして主を信じて死んだ者の復活のことです。なぜここで復活が問題になっているんでしょうか。今日お読みしませんでしたけれども、すぐその後にですね、こういう言葉があるわけですね。12節で、キリストは死者の中から復活したと述べ伝えられているのに、あなた方の中のあるものが死者の復活などないと言っているのはどういうわけですか。要するに復活を信じることができない人たちが教会の中にいたんだということです。主イエスの復活をちゃんと信じていないから、自分たちが死んだらそれで終わりと思っている、この世の生活だけが全てだと思い込んでしまっている。なぜそんな愚かなことを言うんだと、パウロは語るわけですね。主イエスが復活したという出来事は、十字架にかけられた主イエスを救い主と信じること以上に信じがたいこと、またつまずきになると考えられてきたところがあります。そもそもずっと主イエスに従ってきた弟子たちや婦人たちでさえ、主の復活を最初に聞いたとき、途方に暮れて恐れを抱いたんです。今日においても復活だけはどうしても信じることができない、そういう人も多いのだと思います。でキリストの福音というのは、パウロだけでなく、あなた方コリントの教会の人たちにとっても最も大切なことです。これがなければあなたがあなたとして生きる意味を失ってしまう、それほどに大事なものなんです。あなた方は私が伝えた福音を受け入れ信じた、そして今あなた方にとって福音は生活の拠り所となっている。一節でそのように言っています。で生活の拠り所とありますのは、これは少し、意訳のようなところがありまして、本当はもっとシンプルな言葉で立つという意味の言葉ですね。パウロは言うんです。あなた方が立っている足元をもう一度見てほしい。あなた方はどこに立っているのか、あなたの足元を支えている真の土台とは何であるのか、それは私が告げ知らせた福音ではないか。これをしっかりと覚えるように、そうしたらあなたは救われるんだから、そう語るわけです。そして第15章の中で繰り返しますように、信じたことが無駄になるようなことはしないでほしい。虚しい信仰に生き、虚しいことに望みを置くような、そういう惨めな人間にならないでほしいんだ、パウロはそう語るわけです。でこのことはコリントの教会だけの問題ではありません。あるいはまだ信仰を言い表していない求道者や小さな子どもたちだけの問題でもないと思います。キリストの福音を信じ、主の復活を信じている私どもでありましても、さまざまな問題を抱えることがあると思うんです。厳しい試練を経験するということがあります。その時に足元を救われるという経験をするんです。信じているんですけれども、救いの真理の上にしっかりと立つことができない、いつもグラグラしてしまう、そういうことがあります。あるいは一度ちゃんと信じることができたんだけれども、何かがつまずきとなって疑いを持つようになってしまう、そういうこともあるでありましょう。信じてはいるけれども、どこかがぼんやりしている、輪郭がぼやけている、そういうことが実際の信仰にですね、実際信仰に生きてみると、起こってくるわけです。そういう何かもやもやとした思いを吹き飛ばし、くっきりとした信仰に生きることができるようになるためにはどうしたらいいんでしょうか。信じてみて虚しい存在になるのではなく、信じることによって喜びの存在に変えられるためにはどうしたらよいのでしょうか。この問いはまだ神様を信じていない人だけではなくて、すでに洗礼を受けている者たちにとっても無視することができないことだと思います。ある人は祈ることなしに信仰を理解することはできない、そのように言います。その通りだと思いますね。自分の頭の中でいろいろと考えてみたところで、よくわからないんです。自分で考えたところで、やっぱり信じるに値しないじゃないか、 そういう結論が先に出てしまうということがあるかもしれません。そもそも信仰というのは自分の力で手にするものではないのです。信仰は自分で持つものではなくて神様から与えられるものです。だから信仰を与えてください、信仰を分からせてくださいと祈りを捧げます。パウロはここで祈りそのものについては触れてはいません。でも興味深いことに2節で、どんな言葉で私が福音を告げ知らせたかしっかり覚えていればそう語っています。福音を告げ知らせるというとき、どのようにして伝えるのか、それは言葉だというんです。その言葉をよく覚えておくように。ここに福音を理解する上での一つの鍵があります。どのような言葉で祈るのか、それも大事ですけれども、どのような言葉で福音を述べ伝え、それをどう心に留めるのか、このこともとても重要になってきます。パウロ自身も受けた言葉、聞いた言葉、そしてコリントの教会の人々に伝えた福音の言葉はどのようなものだったんでしょうか。3節以下でこう語るわけですね。最も大切なこととしてあなた方に伝えたのは私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れその後12人に現れたことです。さらに6節以下にも言葉が続いていくわけです。でパウロが最も大切なこととしてコリントの教会に伝えたキリストの福音というのは、3節にありますように受けたものなんですね。受けたもの、パウロの独創性、パウロのオリジナルによって作り上げられたものではないということです。私も受けたのだというんです。信仰というのはそのように受けたものを次の人に渡すことですね。この繰り返しなんです。そして受けたものというのは自分以外の誰かから与えられたものであるということです。信仰の先輩であったり、キリスト者である親から受けるということもあるでありましょう。そのように、人を通して信仰を受けるということは、もちろんありますけれども、このことを結局突き詰めて言うならば、神様が与えてくださったということですね。私自身が神様のことについてどう思い、どう感じ、どれぐらい熱心に信じているのか、そのことが一番重要ではないのです。本来神様の救いというのは自分の中にはなかったんです。自分の中にないものをああだこうだ考えてもこれは仕方がないんですね。しかし神様が与えてくださいました。私が立派な生活をしているとかしていないとか、そういうことは一切関係ないところで、神様は救いのご計画を私のために用意してくださって、あなたにその救いを与えると決断をしてくださいました。だから神様の救いは揺らぎようがないのです。そのことを信じ受け入れること、それがキリストの福音を信じるということです。この福音の言葉が先ほどの3節以下の言葉です。そしてこの言葉は昔から教会の中で告白されてきた信仰告白の言葉ではないか、そういうふうに言われています。私たちも礼拝の中で今使徒信条を学び、また告白していますけれども、それにもよく似たものです。ただこれらの信仰告白にはどうしたら救われるのかというノウハウのようなもの、ハウトゥーのようなもの、そういったものが書かれているわけではないんです。どうしたら私たちは救われるんだろうか、私たちにとっては大きな関心事だと思うんですけれども、最初にこうして次にこうしたら救われる、そういうふうに丁寧な手順を教えてくれるわけではありません。教会が伝え、パウロが伝える福音というのは、神様が私たちを救うために何をしてくださったのか、イエス・キリストに何が起こったのか、そのことを語るわけですね。でパウロはここで4つのことを伝えています。で1つ目がキリストが罪のために死んだことです。キリストがただ死なれたというのではなくて、私たちの罪を救うために、罪のために死んだということ。2つ目は葬られたことです。十字架で死なれたということだけではなくて、墓に葬られたということを語るわけですね。つまりイエス様は本当に死なれたんだということを、ここで伝えたいわけです。死んだふりをしておられたわけではないのです。またキリストが本当に死んでくださったということは、 キリストの十字架が完全であるということの印でもあります。そして葬られたというのは私たちと同じ死者の仲間入りをしてくださったということです。このことが次の復活への伏線となります。復活の発想である主イエスに続いて私どもの終わりの日復活することが約束されているのです。そして三つ目に言われていることは、主が復活したこと。最後の四つ目は、主が弟子たちをはじめ、人々の前に現れ、出会ってくださったことです。これらの四つの中心の教えとなるのは、キリストの十字架と復活です。主の十字架と復活について、パウロは二度繰り返して、聖書に書いてある通り、三節四節で語っています。この場合の聖書というのは、旧約聖書のことを指していますが、具体的に旧約聖書のこの箇所、あの箇所というよりも、旧約聖書全体がキリストの十字架と復活を目指して記されたものだ、そういうふうに理解した方が良いでありましょう。聖書に書いてある通りというのは、また神様が望まれてそうのようになさったということでもあります。神様が望まれてそうなさったんだということです。私たちが願ったから、私たちが望んだから神様は仕方なく私たちを救ってくださった、そういうことではなくて、神様があなたを救いたいと初めから切に願っていてくださり、あなたを救うためにキリストをこの世界に与えてくださったということです。キリストの十字架と復活を通して表された神様の救いの御業を私はどのような心で受け止め信じるのか、このことがいつも問われています。そして自分の生き方を問うというのは、救いの中心が罪からの救いを表すように自分の罪を見つめるということでもあります。で、このことは決して悲観的なことではありません。罪について考えるなんて心が暗くなるようなことをしてどうするのか。そもそも私たちはキリストの十字架によって罪許されたではないか、そういうふうに言う人もいるかもしれません。しかしキリストの十字架と復活によって神様の前に立つことができるようになった私どもが、その与えられた人生命を虚しいものとしないためには、それは主の十字架と復活をいつも思い起こし、罪許された喜びに繰り返し生きること、そこに生き直すこと、これ以外に道はないのです。もし主の十字架と復活を私たちが真剣に受け止めようとしないならば、結局表面的な信じ方しかできないということになるんですね。それは虚しい生き方なんだとパウロは語るわけです。パウロは5節から8節にかけてケファ、つまりケファというのは十二弟子の一人であるペトロのことですが、ペトロをはじめ他の弟子たちにも、ついで500人以上の弟子たちにも現れましたと言っています。現れましたというのは尋ねられたということです。他にもシエスの兄弟であるヤコブや使徒たちにも現れます。いずれも自分から出向いて復活の主を訪ねていったわけではないということです。復活の主の方から弟子たちに近づいてきてくださいました。自分は主を裏切った罪深いから復活を信じることなどできないとか、死ぬのが怖いとか、そういった一切の罪や不安を乗り越えて復活の主イエスは人々の前に現れてくださったのです。もう何も心配することはない、私は復活したのだ、あなた方に平安があるように、主はそのように祝福を告げてくださったのです。そして8節でパウロは、そして最後に尽き足らずで生まれたような私にも現れました、そう言って自分のことを付け加えています。で、昔から教会が告白した信仰の言葉の後ろに自分が救われた恵みの出来事を付け加えました。信仰を受け、そして伝えていくというのは、実はこのような仕方でしか伝わっていかないのだと思います。つまり復活というのは何かこう説明してこう分かっていただくというのではなくて、復活について証言する、実際にその復活を生きるということですね。そのことによって伝えられていく、そして信じられていくのです。 パウロや他の使徒たちだけではない、この私にも復活の主は現れてくださった。今も復活の主との私の復活の主と私の出会いは続いている。主は今も生きて私と共にいてくださる。そのようにしてキリストの福音を伝えていくのです。ここにいる私どももまた復活の主はこの私にも現れてくださいました。そう言って信仰を告白して生きるのです。またパウロは月足らずで生まれたような私にもと言いました。月足らずというのは未熟児という意味ですが、これは流産や死産を意味する言葉でもあります。だから生まれ損ないのような私にも、そういうふうにパウロは言うわけですね。さらには9節で、使徒たちの中で一番小さなもの、使徒と呼ばれる値打ちのないもの、そういうふうにもう言っています。でどうしてパウロはそのような言い方を、まあ、自分に対してするんでしょうか。随分激しい言葉だと思いますけれども、でパウロは使徒ではありますけれども、他の人たちのように、まあ、地上におられた主イエスのことを直接知っていたわけではありませんでした。主イエスの姿を自分の目で見たわけでもなく、主に従いながら主と共に生活していたわけでもありません。そういう意味で他の使徒に比べて低めのようなものを感じていたのでしょう。そしてそのことよりももっと大きな理由は、9節にあるようにパウロはかつてユダヤ教徒として神の教会を迫害していた、そういう過去があったということです。主に従うどころか教会を迫害すること、そのことに生きがいを感じていました。救われるどころか滅びて当然の自分であった。しかしそういう自分にも復活の主は出会ってくださった。そして使徒としてキリストの福音を述べ伝える器として召してくださった。パウロは自分には救われる価値など何もないということを本当に心の底からよく知っていましたし、そのことを一度だけではなくて何度も何度も心に留めていたんです。パウロが使徒として働くにあたって自分が教会を迫害していた、そのような過去を心に留めるということはとても心が痛むことであったに違いありません。周りからも、教会を迫害していたお前が福音を語る資格などあるのか、そのように咎められたこともありました。しかしそのように神様の前における自分の罪を心に留めながら、そのような自分がなお許されている、そのような自分にも復活の主が出会ってくださり、それだけでなく使徒として伝道者としてこの世に召していてくださる、その神様の圧倒的な恵みに心から感謝していたのです。だからパウロは最後にこう言いました。10節で、神の恵みによって今日の私があるのです。神の恵みによって今日の私がある、今の私がある。この御言葉は多くのキリスト者が愛している御言葉の一つかもしれません。もう少し柔らかく言うと、今の私があるのは神様のおかげですということですね。でもこれは軽い言葉ではないと思うんです。神様に限らず、誰々のおかげでと言って私たちはいろんな人に感謝を表すことがあります。親のおかげで、先生のおかげで、今の私がある。しかし神様のおかげで、神様の恵みによって今日の私があるというとき、それは本当に不思議な、思いもしなかった生き方に導かれていくということでもあるんです。それはまだ神様を知らない周りの人たちの目からすれば、あなたの人生、それでもあなたは本当に神様のおかげ、そういうふうに言うことができる人生なの、そういうふうに言われるかもしれません。本当に神様のおかげなの、それでも本当に神様のおかげなの、無理をしていない、そういうふうに笑われてしまうようなことかもしれません。事実、復活の主イエスと出会い、使徒として召されたパウロの人生というのは、これは決して楽なものではありませんでした。自分の思い通りに全てが進んでいたわけでもないんですね。パウロは洗礼を受けキリスト者になったことによって数々の苦難を経験しました。彼自身このように言っていますね。また聞いていただければと思いますけれども、自分が経験した苦難についてはこう語るんですね。苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たれたことは比較できないほど多く、死ぬような目にあったこともたびたびでした。 ユダヤ人から40に一つ足りない鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石を投げつけられたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場に漂ったこともありました。しばしば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒れ野での難、会場の難、偽の兄弟たちからの難に遭い、苦労し、骨折って、しばしば眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べずにおり、寒さに凍え、裸でいたこともありました。この他にもまだあるが、その上に日々私の迫る厄介ごと、あらゆる教会についての心配事があります。で、こういうパウロの言葉を聞くときに、どこに神の恵みがあるんだろうか。これでも本当に神様のおかげと言えるんだろうか。そういうふうに思ってしまうのが普通の感覚だと思います。この世的な目から見せたら、パウロの人生は幸せとは到底言えない。そういう人生です。でも、それでもですね、神の恵みによって今日の私があるのです。そういうふうに言うことができたのはどうしてでしょうか。それは苦難の中にある自分のところにも、神様の恵みが確かに与えられている、そのことを知っていたからです。この世的な幸せが奪われたとしても、神様の恵みによって今日の私がある。その信仰告白にいつも生きていたからです。私どももパウロのように、神の恵みによって今日の私があると感謝することでありましょう。でもそれは、思い煩いも苦難もすべてなくなったところで、初めて口にするような言葉ではないんです。洗礼を受けても、見た感じ何も変わっていないし、状況はむしろ悪くなっているように、そういうふうに思えることがあるかもしれません。しかし、キリストの十字架と復活に表された神様の恵みというのは、滅んで当然の私どもさえも復活させることができる力強い命なのです。喜びに満ちた命なのです。この復活の主の命、神の恵みが届かない場所はどこにもないんです。復活の主にお会いしたパウロは、神様の圧倒的な恵みに押し出されるようにして、キリストの福音を述べ伝えました。十節後半でこう言います。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての人よりも、人よりずっと多く働きました。しかし働いたのは、実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。とにかく私にしても彼らにしても、このように述べ伝えているのですし、あなた方はこのように信じたのでした。パウロの言葉が聖書にたくさん残されていますように、事実パウロは本当に多くの働きをしました。でもこれは自分の業績を誇っている、そういう言葉ではありません。パウロが最後に言いたいことは、神の恵みには力があるんだということです。だから自分の働きが無駄になることなく、多くの実りをもたらしたのだというのです。自分の伝道のために働きが支えられているのも、すべては神の恵みのおかげだ。そう言って神様を讃えています。このことは使徒パウロだけではなくて、今を生きる私どもにも同じように言えることです。神に従う私どもの人生は、神の恵みによって実りあるものとされます。苦難を避けて通ることはできません。しかし、苦難の中でしか響かない福音の言葉、神の恵みというものが必ずあるのです。だから折が良くても悪くても、神様の御前に立ち、精一杯神様の召しに応える生き方をすることができるのです。私どもの働きは、神の恵みのゆえに無駄になることはありません。死んだとしても、復活の主のゆえに、私たちもまた復活することができます。永遠に価値を持つ生き方を神様の前でもうここから始めることが許されているのです。だからこそ最も大切なこととしてパウロが伝え、あなたが受けた福音をしっかり覚えるように、ここにしっかり立つように心を込めてパウロは語るのです。ここに私たちの救いがあるからです。お祈りをいたします。 何を大切にして生きていけばよいのか分からず、あなたから離れてしまった私どもです。しかし神様、あなたはキリストによってそのような私たちを救い出してくださいました。十字架と復活の死を仰ぎ見るとき、私どもがどれだけ大切にされていたか、どれだけ愛されていたのかを深く思い、心から感謝をいたします。今あるのはただ神の恵みであり、この神の恵みがどのような時も無駄になることがない無駄になることがないということを信じ、あなたから与えられた働きにまっすぐ生きることができますように、主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。